先週の日曜日の夜、長老会の後にですね、私は東京の水道橋にあります三崎町教会に用事があって行ってまいりました。で、その教会は私たち栗平教会と同じ日本キリスト教団に属する教会なんですけれども、もともとの教会の血筋は私たちとは少し異なりまして、バプテスト派と呼ばれる教派の伝統を受け継いでいる教会です。で、このバプテスト派と呼ばれます教会の特徴の一つですけれども、大きな特徴の一つですけれども、一人の人がキリスト者になる洗礼入会式が、バプテスト派と教会では神霊方式によるのであります。まあ、神霊というのは浸すという字に洗礼の霊と書きます。今日共に聞いております洗礼者ヨハネよりイエス様が受けた洗礼がそうであったように、文字通り洗礼を受けるものを水の中に浸す、沈めるという形で施す洗礼であります。で、私たちの教会も含めて日本キリスト教団の多くの教会では洗礼において適霊という方法を用いています。適霊っていうのは滴らす霊ですね。雫の霊と書きます通り、牧師が手ですくった水を3度洗礼志願者の頭に振りかけ滴らせることによって、三位一体の神の名による洗礼を授けます。まあ、この適霊も教会の古い資料を読みますと2世紀以来の歴史を持つ古い洗礼の形であります。しかしバプテスト派の教会では洗礼というのは必ず水の中に全身を沈めなければならないと考えておりまして、それを今も実践しております。それだから洗礼を採用している教会では全身を水の中に沈めることができるようにと、川で洗礼式をしたり海で洗礼式をしたり、私の知るレアケースでは温泉でしたり、あるいは銭湯でしたりと、そういう教会もあるということを私は聞いたことがあります。しかし基本的には多くのバプテスト派の教会では会堂の中に備え付けの洗礼槽と呼ばれるものがあります。小さなプールのような、あるいは家庭用の湯船の大きめのもののような、そういう洗礼槽があります。で、私はこのことを、知識としては知っていたんですけれども、先週三崎町教会をお尋ねしてその街道備え付けの洗礼槽というものを初めて目の当たりにいたしました。またその洗礼槽を目の前にしながら、そこの教会の牧師から実際にどうやって洗礼を授けているのかというお話も聞けました。洗礼の際には志願者は白い、着物のような洗礼着と呼ばれる服を着る。で、牧師と志願者が、共に左右から、礼拝堂の真正面なんですけど、左右からこの真ん中に洗礼槽があって左右から出てきて、二人とも水の中に入ると。そして牧師は志願者の洗礼着のその襟首を掴んで、抱きかかえるようにして、水の中に沈める。で、そしてまたその牧師がその襟首を掴んだまま水中から引き上げる。こういうやり方をするんだと。で、その教会での体重が重い人が来たらどうするんですかねみたいな話なんかもしたんですけれども、実際に体重が重いというよりもすごい背の高い男性が最近洗礼を受けたんだと。で、その時本当に引き上げるの大変でしたという話を聞きました。で、私は想像することしかできませんけれども、神霊による洗礼って、これは、受ける側にとってももちろんこれは鮮烈な印象を残す経験になると思いますけれども、またそれを授ける側にとっても、これは一人の人間の重みを実際に感じながら、その洗礼の重みというものを、身体レベルで感じる、そういう経験だろうな、ということを、感心しながら聞きました。もちろん神霊であろうが適霊であろうが、そこで起こる出来事の重みは同じものであります。一人の人間が 目に見える形で全身を投じたイエス・キリストとのつながりに、そこから明確に生きるようになるのです。存在の丸ごと全体重をかけたキリストとの結びつきがそこで始まります。使徒パウロはローマの信徒への手紙の第6章3節以下でこういうふうに言います。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちもまた新しい命に生きるようになるためなのです。キリストの十字架というものは、神を信じる者にも信じない者にも、すべての者のための神の救いを与えるために立てられた、そういう十字架であると私は信じておりますけれども、しかしこの体に実際に触れる水の洗礼を受けた者たちは、単に精神的なつながりということを超えまして、イエス・キリスト、このお方と身体レベルで結びついたと、生きてよいと思います。私たちの信仰は弱く、信じます、イエス・キリストの救いを信じますと言っても、同時に不信仰な私を助けてくださいと言わなければならないような、そういう情けないものでありますが、主がお定めくださった洗礼は、私たちのあやふやさを覆い、私たちを主ご自身にしっかりと結びつけてくださいます。だから、それはやはり軽々しいものではないと思います。喜んで教会の礼拝に集いながらも、いざ洗礼受けませんかと誘われると躊躇を覚えるというのは、これは間違ったことではないと思います。それほど重みを持った出来事であります。自分の身を投じて、そこで人生がガラッと変わってしまうのです。どう変わってしまうのか。その人はキリスト者になってしまいます。キリスト者、キリストのものです。自分のものではなく、また他の誰のものでもなく、キリストのもの。生きるにも死ぬにも、その体も魂も、その命丸ごとがキリストのものになりきってしまうのです。洗礼を受けてキリスト者になるということは、それが適齢であろうが神霊であろうが、どちらも全身を投じた一人の人間の丸ごとに関わる重い出来事であると言わなければならないでしょう。けれどもまた、安心して洗礼の水へとその身を投じていただきたいと思います。どんなに重くとも、どんなに重い罪をその身に、身の内に秘めたものであっても、洗礼の水、この罪を沈め、また命に浮かび上がらせる力は、その罪深い人間を丸ごと支えることができます。私たち教会はそのように信じております。このように信じ語る教会自身が、先んじて洗礼の水に自分の全体重を投じた者たちの集いであります。我々は全体重を洗礼に投じたのであります。だから牧師伝道者だけが献身者と呼ばれるだけではありません。洗礼を受けた者は、誰もが丸ごと神のものとしてその身を捧げた献身者であると言った方が正しいのであります。主なる神様は皆さんをご自身に身を投じた献身者とご覧になっておられる。そしてその皆さんの献身を喜んでおられます。全体重をかけた私たちを重んじ、献身者の群れである教会にその眼差しを注いでくださいます。主イエスはある時、 2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである、とそういうふうにおっしゃいました。今や立派な神殿も立派な街道も必要不可欠なものではありません。たった2人の集まり、信仰者の群れの最小単位であると思いますけれども、その2人の集まりに主イエスの原輪、五輪際を担う教会があると、教会であるということができるのです。その吹けば飛びそうな主の皆を呼ぶ小さな群れが神の神殿とされ、生けるキリストの臨在を担わさせていただける、担うものとされる。それほどまでにご自分のものとされたキリスト者たちを重んじてくださる主なる神様なのであります。それゆえ私たちも安心してこのお方に全体重を預ける歩みを、これからもここで主に召されました栗平教会として形作っていくのであります。けれどもまた洗礼の重み、キリストのものとされている者たちの作る歩みの確かさ、重さというのは、これはその洗礼に我々の身を投じた私たち一人一人の丸ごとの命の重みで測りきれるものでもないとも思うのです。まあ、こういう献身を持って突き動かされていく集団っていうのは、まあ社会の中でも稀でありますし、献身者集団っていうのは、まあそれだけで大きなインパクトを社会に与えうる、まあ確固とした存在感のある重さ、そういうものを持った集団であると思いつつも、こういう我々人間の献身が手応えのある教会の歩みとか、あるいは世の中へのインパクトを作る肝心要の役割を果たすわけでもないとも思うのです。洗礼に身を投じた者たちのリアルな重み、召され形作られる教会のコア中心的な重りっていうのは、実はこの私たちの命丸ごとと結びついてくださった神の御子イエス・キリストの命の中にあるんだと、そう言うべきだと思います。教会、このたくましい献身者共同体の手応えのある重さ、リアルな存在感は、ここに集う人間の重さの総和じゃないんだ。それは世界よりも重い御子の命の重さである、そう言うべきだと思います。そうです、少し前置きが長いようですけれども、今日与えられました聖書箇所、そこに記録された洗礼を受けられた主イエスこそ、洗礼を受けた献身者である教会に結びつき、教会を手応えのある重さを持った存在とする秘密であります。時に洗礼を受けた者たちであってさえ、その群れであってさえ、自分たちのこの重さを測り間違えることがあります。私たちは洗礼を受け、キリスト者となった、献身者となったのだと聞かされてもなお、その教会の中における自分の存在をどこか軽く見続けてしまうところがあると思います。自分がいなくても教会は回っていくのではないか。自分がフェードアウトしても教会の歩みはどうということはないのではないかと考えることがあると思います。で、それは教会の中での自分の存在感でだけではなくて、そもそもこの社会の中での自分の存在の軽さにどこか説得され納得してしまっているところが誰しもあるせいではないか、そこに原因があるのではないかと思います。その延長線上で、洗礼を受けたキリスト者になり、あなたは献身者ですよと呼ばれても、どうも自分を軽んじ続けてしまう。たとえこの私の全身を投じたところで、丸ごとの私でさえそれほどの重みはないんだ、大したことはできない、 どこか自分のことを軽んじ続けてしまう心の折りじわのようなものがついているのです。ところが、洗礼を受けるというのは、もう一度申しますが、イエス・キリストの重みがこの私の重さになってしまうということです。そのことを繰り返し繰り返し聞くように神は願っていらっしゃいます。そのための今日であります。私たちの全体重をかけた献身がなお軽すぎるものに見えたとしても、神の一人子の命の重みが私たちに加わっております。はじめの方で、ローマの信徒への手紙の第6章を引用しながら、洗礼によって私たちは神の子キリストの死と命と結ばれて、そのお方と一体となるのだと申しました。これは、時にパウロの神秘主義とさえ表現されるような、神秘的と言える強固な結びつきが私とキリストの間にできると。私にキリストの重みが加えられるということです。で、そのことを繰り返し繰り返し聞くことによって、私たちは本当の自分の重さということを知るようになります。自分を軽んじることから自由になり救われます。キリストがこの世界で得ることのできるどんな重みよりも私たちの存在を重くしてくださいます。黄金伝説と呼ばれます中世に編まれましたキリスト教伝説集があります。黄金伝説、これは聖書とは全く異なります。なんていうか童話集、偶話集のようなものですけれども、なかなか面白い話が出てきて、そこに一つクリストフォロスという人物の有名な話があります。クリストフォロス。この人は大きな巨人でありました。そうですから、この世の誰よりも体重のある、重みのある人だと言ってよいと思います。この人はその自分の体の大きさ、体重を生かしまして、川渡しの仕事をしていました。人を肩に乗せておぶって川を、広い川を通過するんですね。で、どんな激流にも足を取られない大きな体、堅固な足腰をしていた。で、その仕事をしていたその人がある時、小さな子供が向こう岸に渡りたいというので、肩に乗せてあげた。で、ところが、その川を進むごとに流れは急に強く深くなり、その巨人は流されそうになります。巨人であっても耐えられない激流に遭います。ところが、その激流に流れされそうになっているんですけれども、なんとその背負っていた幼子が不思議にもどんどんどんどん重くなってくる気がする。どんどん重くなってくる。で、気のせいかと思ったらそうじゃない。本当に重くなってくると。まるで、しまいには世界を背負っているような重さになる。で、流されそうだったクリストフォロスは今度はその重さに潰れそうになる。踏んだり蹴ったりであります。けれども、踏んだり蹴ったりと思うんですけれども、その幼子の重さのゆえに、かえって激しい流れに流されることなく、彼はその川を渡り切ることができたというのです。で、ようやく渡り切りますと、陸に降りた幼子は、自分はキリストなのだと告白するのであります。その幼子の重さっていうのは、キリストの担われた世界の罪の重さであると黄金伝説は語ります。しかし、その重さは、このお方と結ばれた者に、どんな激流にも負けない重みを加える神の一人子の命の重さだ。そういうふうに物語全体から言ってもよいのではないかと私は思っております。で、この聖クリストファーの伝説。私には福音書の語る洗礼者ヨハネの手から洗礼を受けられた今日の主イエスのお姿となんだか重なって見えるような気がする。先週読みました3章16節において、主イエスのことを紹介しながら、 私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けると。そうヨハネが指さしたそのお方が、今日私たちが共に聞いているその聖書箇所において、そのお方の奴隷としてさえ自分はふさわしくないんだと。そう告白いたしました。洗礼者ヨハネの手から洗礼を受けになっているのであります。ヨハネのもとに身をかがめ、そのご自分の全体重をヨハネに預け、ヨハネによって水に沈められ、また引き上げられる存在として、自分の一切をヨハネに委ねておいでになる神の一人子の姿がここにあるんです。ルカだけが記すことですが、ヨハネから洗礼を受けられたシュエスは洗礼を受けた直後、祈っておられました。シュエスが祈っておられると、突然天が開け、聖霊、神の霊が鳩のように目に見える姿でこのお方の上に下ってきました。するとその目に見える聖霊が下ってきた天から、その耳に聞こえる声が同時に響きました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。このようにシュエスの上に目に見える形で下った神の霊を誰が見たのでしょうか。また天から響き渡る祝福の声を聞いたのは誰であったのでしょうか。まあ一つにはそれはシュエス・キリストご自身であると考えられています。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この声はあなたはとシュエスを呼んでいるシュエスがまず聞いた声なんだ。シュエスは目に見える確かな存在としてこの時下った神の霊、また天から響く声によって励まされ、この時こそ自分に与えられている神よりの使命を深く自覚したんだ。シュエスのための出来事だと、そう読むのです。けれどもまた別の人は少し違った受け取り方をしています。私たちが知っておりますように、シュエスは初めから御霊によって宿ったお方なんだ。御霊によってマリアから神の子として生まれ育ったお方だ。だからここで御霊が注がれたっていうの、これは改めて御霊が注がれたっていうこと。で、この改めて御霊を注がれた時には神の霊の目に見える働きがシュエスにおいて始まったんだって、そのことを意味している、そのことを表しているんだ。私たちもまたこのような説明を聞いてすぐに思い出すことができます。この方は12歳の少年であったとき、すでにエルサレムの宮参りに行って帰り道でいないってことに気づかれて、それを一生懸命探した父母によって、まあ神殿の中で見つかるわけですけれども、その不在を咎める母に向かって、どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？そう答えになったのです。私はこの神殿の主、天の父の子である。シュエスの少年時代を唯一描きます福音書記者ルカは、このことによってシュエスの受洗の物語も読み違えることのないように注意を促しているのだと思います。このお方は、ご自分をただ天の父の子と知り、ただ天の父の子として育ったんだ。シュエスの祈りに応じて、鳩のように下った神の霊と天の父の声は、それによって改めてこの目で見、この耳で聞こえる形で、このお方が神の愛する子であることを確証したんだ。 で、これ以降のシュエスの歩みのことをシュエスの公生涯、公の生涯という言い方がなされます。ナザレにそれまで引きこもっていたお方がこの時から人々の前に姿を現し、公に宣教活動を開始されるんです。誰に対してご自分を公にされたのか、それは洗礼者ヨハネに対してであり、そこに集まっていた群衆、徴税人、兵士に対してである。つまり私たち罪の許しを必要とする普通の人間に対してであった。そういうことができるでしょう。だからやがてルカが第9章28節以下で語ります山の上でのシュエスの変貌の出来事、変貌さんの出来事と呼ばれる物語においてもう一度このシュエスの洗礼の時に響いた天の声が弟子たちに聞かされるのであります。そしてその出来事において耳にされた天の父のまるで念押しのような言葉がすでにここにも響いていると言ってよいと思います。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けって、これに聞けって天の子はおっしゃったんです。これに聞け、これを見よ、この人を見よ、あなたの腕の中にその身を委ねているこの人を見よ、罪の許しの悔い改めの洗礼をあなたの手から受けているこの人を見よ、この人こそヨハネよ、あなたがその方の前では履物の紐を解く値打ちもない自分だと言った。聖霊宿る神である私の喜ぶ当のその人だ。シメオンのようにその救い主を自分の腕に抱くことを許された洗礼者ヨハネであります。幼子シュエスをその手のその腕に抱いたシメオンのようにシュエスをその腕の中に抱くことの許された洗礼者ヨハネなのであります。幾人かの説教者たちがこの出来事を思い巡らして噛みしめているのは、シュエスに向かって語られた天の声、これは私の愛する子、私の心にかなうものと、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものというシュエスを祝福する天の父の声は私たちのために語られた言葉であり、またこのシュエスというお方を通して私たちにも天の父がお語りくださっている声だと、そう聞いてよいということであります。そうです、悔い改めの必要のないこのお方が私たち罪人のための洗礼をお受けになりました。身を低くして罪人にご自分の身を委ねられました。私たちと一つとなってくださいました。そのお姿はこの方に語りかけられた、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声をふさわしくない私たちに語りかけてくださる見えるものとなった神の声であると言ってよいと思います。ユンゲルというドイツの神学者、説教者はこの洗礼者ヨハネによるシュエスの洗礼の出来事のことを大変印象深く、巫女と私たちの間に起こった席替えと呼びます。洗礼者ヨハネを代表とする私たち人間と神の一人子の席替えがここで起きている。罪なき神の巫女がお受けになった罪の悔い改めの洗礼、この席替えによって私たちの罪とこの方がしっかりと結び合わされ一つになってしまったように、 このお方への天の父の声もまた私たちとしっかりと結びついたのだ。使徒パウロは言います。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。奴隷にさえふさわしくない者たちが、この御子の、私たちの罪を引き受ける水の洗礼によって、私たちを神の子としてくださるのであります。ルカによる福音書を読み進めていくうちに私たちが知ることになることは、私たちがこのように主イエスの父を私の父、私たちの父と当たり前のように呼べるようになるために、イエス・キリストこのお方が、その全体重をかけ、全存在をかけ、その命丸ごとを注ぎ尽くしてくださったということであります。事実として当たり前のこととして、今や私たちが天の父よと神をお呼びすることができるようになるためには、主イエスの激しい献身があったのであります。いいえ、我々が当たり前のように天の父よと呼ぶことができるんだと申し上げましたが、もしかしたらなお、私たちはこの事実を自分の当たり前とすることはでききっていないかもしれません。天の父よという呼びかけを単なる形式的なものと感じていたり、またこのお方が私の親愛なる父であるということを、この私の実感として受け取れていなかったりすることがあるでしょう。イエス・キリストのお姿において、神の御心は誰の目にも見えるものとなったんだと申しましたが、しかしこの救い主を待ち望み、ついにこの方の重みを自分の腕に受け止めることができた洗礼者ヨハネでさえ、実はまだ分かっていませんでした。後に、彼は捕らえられた牢獄の中から使者を送り、主イエスに問いました。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？主イエスが、これまで女から生まれたもののうちで最も偉大なものであると言っていただくことになるこの洗礼者でさえ、見えるようになった神の御心を見ることのできない人間でありました。まさにヨハネはその無理解において、キリストの履物の紐を解く値打ちもない人間であります。ところが今や、ヨハネよりももっと鈍い私たち、もっと小さい私たちが、主イエスの父を、この私の父、私たちの父として喜んで呼ぶように、招かれています。それを私たちの事実として、当たり前にしなさいと。教会が毎週毎週、そう呼びかけ、語り続けております。主イエスの激しい献身のゆえであります。ここに主イエスの祈りがあり、主イエスの願いがあります。主の注がれた命、主が私たちに込められた命があります。私たち栗平教会もまた、2000年の教会とともに、この主イエスの祈り、主の願いを、この私たちの祈り、私たちの願いといたします。この祈りのうちに、私たちがおり、またこの地に生きる人々が、その主の眼差しのうちに、すでに捉えられていることを信じます。その主イエスの願い、献身、私の天の父を、あなたの天の父と呼ぶように、あなたたちの天の父と呼ぶように、それが私の願いだ。そのために私はこの命を 捧げるんだ。そのようにして出来事となってくださった神の御心を告げ、洗礼を授けるために召されている教会であります。ふさわしくない者が主イエスの父を私の父、私たちの父と呼べる喜びに生きられるように、そのために献身してくださった主イエスの良き知らせを伝えるため、人々をこの主の命と一つとしてしまう洗礼を授けるために、この栗平教会を改めて御前にお捧げしたいと思います。祈ります。